トピックス町の話題。今月号は4ページにわたり24項目あります。1.10月24日、高松宮支配第65回全日本軟式野球大会。全国大会に KOOB 野球クラブが出場。 KOOB 野球クラブ田中修一監督桜山にが高松宮支配第65回軟式野球熊本県大会で優勝し、リブワーク藤崎大球場で開催された全国大会に出場しました。全国大会では一致団結し試合に臨み、2回戦で惜敗しました。同クラブは昨年の八木杯軟式野球大会、県会長期軟式野球大会も制覇しています。賞状を持ったチームの皆さんの写真があります。2.11月6日、冷え型の円珠カジノ調査研究に貢献。柴田博さんが県文化財功労者表彰を受賞。柴田博さん、冷え型が令和3年度熊本県文化財功労者に選ばれました。元市文化財保護委員会副会長の柴田さんは、市文化財保護委員会委員として、冷え型の円珠カジノ調査研究に貢献、郷土の文化財の保護や普及に努めてきました。柴田さんは、菊池の歴史や刀鍛冶のことをもっと多くの方に知ってもらうために頑張っていきたいです、と話しました。城の横で、賞状を持たれた柴田さんの写真があります。3.11月17日、菊池市文化会館。菊農生が花壇を冬の花に植え替え。菊池農業高校の生徒9人が市文化会館の花壇の花を冬に向けて植え替えました。約2時間かけてビオラやハボタンなどの冬の花を植えました。近くを通った際には寒さの中でも美しく咲いている花々をお楽しみください。5月に植えた花や雑草を抜き、花壇をきれいにした後に生徒たちが育てた花の苗を丁寧に植えました。9人の皆さんの写真と作業中の写真があります。4.11月18日、九州 TS 株式会社。子どもたちの安全を願って横断旗を寄贈。九州 TS 株式会社が横断旗を市内の小中学校へ寄贈。佐藤君高代表取締役社長は、子どもたちの安全確保のために活用してほしいと話しました。横断旗は子どもたちの登下校時の安全のために大切に活用します。写真は、ありがとう横断中と書かれた黄色い旗を持つ温光寺衣装教育長、市校長会会長で市水西小学校の津畑光弘校長、九州 TS 株式会社の佐藤代表取締役社長の3人の方です。5.11月18日、功労者国土交通大臣表彰。茂み椿会が緑の愛護を受賞。茂み椿会が第32回緑の愛護功労者国土交通大臣表彰を受賞しました。同会は平成24年から道園地区の耕作放棄地に椿などの花を植え、景観を改善。地区全体の公園化を進め、地域活性化に尽力してきました。賞状を持たれた岩永聖郷会長道園と野光昭夫さん道園のお二人の写真があります。岩永会長は、若い世代とともにこれからも活動に励んでいきたいと話しました。6.11月18日、法務大臣感謝状伝達式。人権擁護委員の熊部道夫さんが受領。熊部道夫さん、井戸穂は、昨年10月1日付の人権擁護委員の退任にあたり、法務大臣から感謝状を贈呈されました。熊部さんは、 2期6年にわたり、人権相談や福祉施設、企業へ訪問し、人権啓発活動に尽力してきました。熊部さんは、学ぶことがたくさんあった。今後は認知症アドバイザーとして地域の一人暮らしの方と関わっていきたいと語りました。市長の横で賞状を持たれた熊部さんと他お二人の写真があります。7、11月19日、歴史的価値を残すために大田黒家住宅が国登録有形文化財へ。国の文化審議会で近江の大田黒家住宅母屋と大田黒家住宅蔵を国登録有形文化財建造物にするよう文部科学大臣に答申されました。今後正式に登録予定で、登録されれば市内では8、9件目となります。大田黒家は江戸時代、北王冠の番所、関所の役人を代々務めました。大田黒家は個人の所有で、現在は一般公開されていません。母屋と蔵の写真があります。8、11月19日、市商工会青年部止水支部、清掃作業で町を少しでもきれいに。市商工会青年部止水支部、川口和彦支部長長の15人が道の駅止水周辺や国道387号沿いを中心に清掃作業を実施。一昨年に続き、昨年もコロナ禍のため止水甲子公園夏祭りが開催できなかったことを受け、清掃を行いました。川口支部長は、清掃作業を行ったことできれいになったようでよかった、今後も継続していきたいと話していました。青い法被を着た5人の方々の写真があります。9、11月20日、平和と戦争の記録を継承するために、中学生が戦争体験の紙芝居を披露。止水中学校の生徒が菊池飛行場の元少年飛行兵の戦争体験談をもとに制作した紙芝居を止水公民館で披露。生徒たちは花房、菊池飛行場の戦争遺産を未来に伝える会の協力のもと制作、一生懸命に読み聞かせを行いました。紙芝居を見た人たちは、当時の様子を知ることができ、戦争の怖さを改めて感じたと話していました。今後は市内の小学校で語り継いでいく予定です。デジタル紙芝居として、菊池県域電子図書館でも閲覧化。QR コードが載っています。紙芝居をしているところの4人の生徒さんの写真があります。10、11月21日、矢後神社湯船、湯船神楽が奉納されました。矢後神社で湯船神楽、市指定無形民俗文化財が行われました。神社では11時ごろから神事が行われた後、神楽を奉納。区民や子どもたちが見守る中、太鼓笛の各1人、舞人4人で4つの舞が披露されました。地区の人は、神楽の後継者問題で頭を悩ませる中、若い人たちが真面目に取り組んでくれているのでありがたいと話していました。神楽が回れている2枚の写真があります。11月23日、子育て世代の親の交流の場を、タンカルムが子ども食育食堂を開催。一般社団法人タンカルムによる子ども食育食堂が、代表の山口のり子さん、深川の自宅で開催され、30人以上の親子が参加しました。防災士の宇野木康子さん、窓ころによる子ども防災学習会もあり、災害時に手軽にできる料理法を学びました。参加者は豚汁やおにぎりなどを味わいました。山口代表は、地域に安心できる場を作りたいと企画。 今後は月1回開催予定です。子どもたちが話しながら食事をしている場面の写真があります。12、11月24日、田島保育園、園児がサトウキビの収穫に挑戦。田島保育園の園児ら34人が同園の畑でサトウキビを収穫。園では食育・農育のために毎年サトウキビを育て収穫し、黒蜜を作っています。サトウキビは後日保護者と一緒に専用の機械を使い黒蜜にし、給食のおやつに使われました。園児たちは自分より背の高くなったサトウキビを持ち、大きい、食べるのが楽しみと小さな手で一生懸命に皮を剥いていました。その時の様子の写真が2枚あります。13、11月26日、菊池南中学校栽培委員会、市役所前の花壇が花いっぱいに。菊池南中学校の栽培委員会が市役所庁舎前の花壇に花を植えました。菊池南中学校は昨年、市主催のガーデニングコンテストで団体部門金賞を受賞し、学校正門前の花壇も日頃からきれいに整備しています。市が花房台に誘致した有限会社竹内園芸から提供された花を活用しました。市役所前の道路沿いの花壇が花いっぱいになりました。花壇にパンジーの花苗を植えている生徒さんの写真があります。14、11月27日、大学生が町中をフィールドワーク、動画を活用して菊池の魅力を発信。九州産業大学と熊本県立大学、ユービトジャパン株式会社、村上隆代表が協力し、動画を活用した観光客誘致のための取り組みを実施。学生の感性や行動力を生かし、地域活性化や人材育成を目的とした域学連携事業の一環で行いました。学生ら23人は街歩きをしながら菊池一族の史跡や風景を撮影。動画は菊池ファンクラブのホームページで公開しています。QR コードが載っています。写真はたくさんの人が将軍墓の前で話を聞いたり、写真を撮ったりしているところのものです。15、11月28日、秋の城山の日清掃ボランティア。菊池公園や市民広場一帯をきれいに。毎年開催している秋の城山の日清掃活動を実施しました。菊池公園や市民広場一帯を約1時間半かけて約400人で清掃。ゴミ拾いや落ち葉掃き、かずら取りなどを行い、早朝から額に汗を流しました。毎年、春と秋に城山の日と称して清掃活動を行っています。市民広場での清掃作業の写真があります。16、11月29日、赤星菅原神社、下赤星。赤星天満宮神楽が奉納されました。赤星菅原神社の天満宮祭で、赤星天満宮神楽、市指定無形民俗文化財が行われました。赤星天満宮神楽は、初舞、五眼立て、風止め、天満宮祭の年4回奉納されています。当日は寒い中にもかかわらず、多くの人が訪れていました。子ども神楽もあり、子どもたちはこれまでの練習の成果を披露。その後、地元の20から40代の男性で構成される赤星神楽連の奉納が行われました。神楽舞の写真が2枚あります。17、11月29日、菊池温泉安全きれいな街づくり会議。防犯カメラでより安全安心な温泉街へ。商工会や観光協会などで作る菊池温泉安全きれいな街づくり会議、劉愛一郎代表世話人、近江は、 立間地区交差点と召喚寺交差点に防犯カメラを設置。本団体は犯罪のない安全で安心な街づくりの推進のため活動しています。劉代表世話人は、防犯強化、犯罪防止の一助としてカメラを設置することで、市民や観光客の安心感につながればと話しました。話を聞かれている皆さんの写真があります。12月4日、SDGs のワークショップを開催。高校生が菊池の未来を語り合いました。SDGs を積極的に推進する一般社団法人菊池青年会議所と市が共催し、菊池未来図 by SDGs と題しワークショップを開催。菊池高校、菊池女子高校、菊池農業高校から30人の生徒が参加しました。市は昨年、SDGs 未来都市に認定されています。SDGs や市の政策などについての講話やカードゲームを通し、菊池の未来について考え、語り合う貴重なひとときとなりました。座学中の高校生の皆さんの写真があります。12月13日、熊本高等専門学校、小学生がプログラミングに触れました。熊本高等専門学校の学生が開発したプログラミング教材と遠隔システムの実証実験が花房小学校で行われました。学生開発のシステムで教室間をつないだ後、児童たちは学生が作成したゲームを体験しました。児童らはゲームを体験しながら、ゲームの裏側はどのようになっているのかなどのプログラミングの基本や中身について楽しく学びました。高等専門学校の学生と小学生が笑顔でパソコン画面を眺めている写真があります。12月15日、岩本天神祭、お天神さん祭り、岩本神楽が奉納されました。岩本区の岩本牧天神のムクノキ、市指定文化財、天然記念物、前で岩本神楽、市指定無形民族文化財が行われました。神楽は40代男性を中心とする岩本神楽保存会により、夏祭りと秋祭り、岩本天神祭の年3回奉納されています。本神楽は明治4年に村民の幸福と豊かな生活を祈願するため始められました。ムクノキに巻かれたしめ縄が早く腐った年は豊作になると言われています。神楽舞の2枚の写真があります。12月15日、菊池ロータリークラブ。市内の全小中学校へモルックを寄贈。菊池ロータリークラブ、杉田藤尾会長、高永が市内すべての小中学校と放課後クラブへ計71セットのモルックを寄贈。同クラブは令和3年度に創立50周年を迎えるため、記念事業として青少年育成事業の一環で寄贈しました。寄贈に伴い、市教育委員会はスポーツ推進委員と協力し、七条中学校1年生の体育でモルックのルールとマナーをレクチャーしました。グラウンドで競技をしている中学生の写真があります。12月16日、白蔵メディカル株式会社、企業版ふるさと納税を寄付。医療等衛生材料メーカーの白蔵メディカル株式会社が、市第一号となる企業版ふるさと納税を寄付しました。寄付金は、菊池市町人仕事創生推進計画に基づき、健康分野の予防接種事業で有効に活用します。写真は、白蔵メディカル株式会社様への感謝状オンライン贈呈式の時のものです。江頭実市長がオンラインで感謝状を贈呈。一橋俊二代表取締役社長、テレビ画面内は、 七条に工場を進出して50年、今後も市の発展に携わりたいと話しました。23、12月16日、菊池北小学校。小学生が地域の歴史や平和を学習。菊池北小学校が坂本博さん、英子さん夫妻、高野瀬を講師に、地域の歴史や西南戦争、第二次世界大戦に関する平和学習を実施。児童は菊池公園周辺の史跡を訪れ、夫妻の話に耳を傾けながらメモを取っていました。児童は学校の近くで起きた出来事を知ることができた。今度お父さんやお母さんと一緒に見に来ようと思います、と話しました。菊池公園で説明を一生懸命聞く子どもたちの姿の写真があります。24、12月18日、住吉日吉神社、神住吉。住吉日吉神社神楽が奉納されました。住吉日吉神社で、住吉日吉神社神楽、市指定無形民俗文化財が行われました。神楽の構成は、太鼓、笛の各一人、舞人三人で二つの舞を披露。神楽の宝剣の座を奉納後、玉串が献上され、神事は終了。その後、神楽が一座行われました。本神楽を運営する住吉日吉神社神楽組は、明治39年に上住吉在住の青年有志によって発足。昭和46年に保存会が組織され、神楽を受け継いでいます。神社の前景の写真と神楽舞の写真があります。ホームページにもトピックスを掲載しています。ぜひご覧ください。市ホームページ https://www.city.kikuchi.lg.jp/。イベント当日は、市広報や市ホームページ、各種媒体などへの掲載のほか、市の PR のために撮影や取材を行うことがあります。撮影・取材へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。